沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいという皆様へ経営のヒントとなる情報をお届けいたします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の経営者でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。さて、いよいよ最後となってました。寂しいのですが、今日のゲストでございます。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの中曽根功さんです。よろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。
はい、中曽根さん、まず、最初は自己紹介からいきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、沖縄県よろず支援拠点のコーディネーターをやってます中曽根です。日頃は火曜日木曜日の10時から19時にインターネットを活用した売上アップ、店舗集客、あとインターネットを活用した事業化について、相談を受けております。
沖縄県の皆さんでインターネットの販売っていうのがこう伸びてきたなって思ったのって大体いつぐらいからですか？
一番伸びてきたなっていうのは2008年、9年ぐらいですかね。なのでちょうど10年前ですかね。
おー、じゃあ結構早くから沖縄でもインターネットでの販売っていうのは頑張ってらっしゃるんですね、皆さん。
そうですね、まあ、数多くの会社さんが、特にチュラさんとかの関係があって、沖縄っていうもののブームだったり、そういったものがあった経緯があって、とても沖縄のものが売れたっていうので、スタートラインとしては沖縄土産というものをネットで売ろうっていうので始まった、火がついたって感じですね。
ゴーヤーマンでした。
はい、
あ、ね、とかね、いろいろあの中で商品化されてましたね。
されましたね。
はい、あれは売れたと、そのあたりから、沖縄の知名度というか、沖縄ブームみたいなのに乗っかって、
そうです
ね、ネットで販売すると売れずやっていうブームが沖縄の中で始まったと。
始まったっていう感じですね。
で、実際結構皆さんうまくいってんですか？成功されてます？
その頃に始めた方で、逆に残っている方の方が少ないかなっていうイメージですね。
それは何ですかね。
単にビジネスとして考えた時に、インターネットの方のもう事業として捉え方の問題なんですけれども、商品ですから、いくらで仕入れていくらで売る、で、よくあると 7×8× で仕入れて、売っても値引き合戦もしないといけないこともあったりして、ネット上ではどこよりも1円でも安く載せないと売れないとか、10円でも安くないと100円でもって話があって、仕入れが高い上に値引きをすると、で、実際に500万も1000万も月売れるんですけど、そもそもテンパーもない、そこに一般管理費が乗ってくる、
しかも送料がかかってくる、
もうありえない世界があって、ビジネスとしてですね、もうすでにおかしいんですね。赤字のままやり続けてるっていうところなんですよ。それで、それを分かってて、ちゃんと既存の事業にちゃんと載せた、会社さんなんかは今も継続してやられてるっていう感じですね。
なるほど。はい、というと、今日のテーマであるところのインターネット販売を事業化するっていうことであると、どういう意味で言うと大事なことというのは、まずは
ですね、原価意識っていうか、そもそもビジネスは原価から考えないといけないんではないかなと、ネットもですね、でなので、最初から仕入れがでやる、要は卸業がインターネットをやるっていうのは、実は結構リスクがあったのかなと。
なるほど。あらりが低かったら辛いよっていうこと
ですか？辛いですね。それで、そうなった来た時に逆に考えると、製造メーカー、製造会社さん、そもそもあらりがしっかり確保できている、それを通常は卸していると、大手スーパーさんとかに、それを卸しもあるけれども、直接ユーザーに届けるというインターネットを使うってことで、しっかりとしたあらりが取れる、そうなると、 原価の低ければ低いほど儲けが出る、送料も込みで送れたり、うん、いろいろメリットが出てくる、
うんうんうん、
って考えるとやっぱり県内の製造メーカーさんなんかは、うん、生き残っているところはほぼほぼそういう体系になっているということです、
うん、
事業が。
なるほど、ね、じゃあ今までこう進められてて、こううまくいったパターンっていうとどんなパターンが一番うまくいってます？
まあ、一番うまくいったパターンは送料をどうしても、うん、県外のお客様払いたくないので、
うんうんうん、
送料込みで、送ってくれる、うん、こう送料無料で送ってくれる、うんうん、っていうことを望んでいるんですね、
うんうん、
そしたら、やっぱり5000円とか1万円とか1万5000円で、うん、まあ、セットになったようなものを、
うん、
販売していく、うん、売ることによって、まあ、北海道の先まで、
うん、
の方でも送料無料で届くので、
うん、
まあ、ビジネスチャンスが広がるっていうことですよね。
なるほど。でそうするとそうやって、まあ、売れるだけではなくて、それに対するじゃあ原価がいくらで、送料がいくら でそれにかかる人件費はいくらで、そのような事業計画をちゃんと作った上で、よしこれで出そうとか、こういうふうに、例えば広告もお金をかけようとか、そういうのをきっちりと、事業計画を作ってやらなきゃダメよっていうことです。
そういうことですね。はい。
でそれので言うと、一番皆さんが弱いところってどういうところなんですかね。こうやって相談に来られた時に、まあ、ある程度皆さんって計算されているはずじゃないですか。一番弱いところ、事業化する上で、
とても単純なんですけど、
うん、
売上を上げたいっていうところが、うん、やっぱり皆さんおっしゃられるんですけど、
うん、
誰も利益を上げたいとは言わないんです。僕は売上は少なくてもいいんだよと、
うん、
利益をしっかりいくら取りたいのかっていうのを決めましょうと、
うん、
見てるところが全く違いますよっていう話ですね。
でそういう方が気づいた時っていうのはどうなんですか？変わります？
うん、気づいた時でやっぱり僕らもそのエクセルの表で、
うん、
売上いくら、原価いくら、粗利いくら、
うん、
で一般管理費いくらみたいなことを書いてきてねと、
うん、
でそれで計画と数字で、
うんうん
で、まあ、銀行さんに出すような事業客と一緒ですね、
うんうんうん、
あれをネットだけやってきてくれと。
なるほど。じゃあ自分のところで実際店舗で売ってるのもある、あるいはどういうのかな、委託して売ってるのもある、だけれどもネットの部分だけを切り取った事業計画というのをちゃんと収支を合わせて、はいはい、それを作ることがまず大事ってことですか？
はい、要はリアル店舗、実際 のお店も一店舗一店舗そこやってますよね、
うん、そうですよね、
やってますよね、
うん、
ネットも一つの店舗だと、
うん、
ちゃんと自覚して計算してくださいねと、
うん、
そこには家賃もありますよね、いろいろありますよねって話ですよね、
うん、
全く同じ話です。
なるほど、うん、それがなかなかこう感覚的にネットになってくるとちょっと別物になっちゃってしまうっていうのがあるんですかね。
う
ん、
もうなっちゃってますね、
あ
とは、まあ、懸念しているのは、
うん、
事業計画って経営者がやられてるんですが、
はい、
他の店舗に関しては、
はい、
まあ、うるさい社長さんだと毎日聞くと思うんですね、
うんうんうん、
ところがネットはですね、担当者がやってるケースが非常に多い、
うん、あ、そうですね、だいたい経営者年取ってくるとね、まあ、私なんかもそうです、苦手だから触らないとかね、
任せっきり、
うん、
でそこの利益に関してはそんなにまだ目が向いてないのかなっていう感覚を、うん、
そういう場合はどんなふうにアドバイスされるんですか？
その場合にはですね、事業計画をまず立ててきて、それを社内でちゃんと会議してきてくださいと、
うんうんうん、
で数字を明確にして来てくださいと、
うん、
よければ社長さんも一緒に来てくださいと言ってますね、
うんはい、うんうんうん、そうするといらっしゃる、
いらっしゃることはですね、まあ、なかなかないですかね、
今のところ。やっぱりその担当の方が、まあ、作ってはくるけれども、その経営者が一緒に、の方が一緒に来たりっていうまではないっていう。
まだまだなかなかそこまでの方も依頼ですね。ただ、うん、担当者がいなくて経営者そのものの場合が多いです、うん、でも。
ああ。
皆さん会社ちっちゃいので、
うんうん、
社長自身が自らやって、まあ、もちろん30代40代の社長さんたちはそんな感じです、
うんうんうん、じゃあもう楽しみですね。だってネットの世界って本当に可能性はいっぱいありますよっていうことをね、一番最初の時におっしゃってましたけれども、そう考えていくと 沖縄県だってこの、ね、南の島、南の国の沖縄からだって全国海外にだってネットを通じて発信できます、販売できますもんね。
できますね、はい、
その可能性感じます。
そうですね、先月、林さんがですね、中国とか越境のお話しましたけれども、実はインターネットで、三線とか沖縄のものって実は海外の県、うちなんちゅうが買ってるんですよ。
彼的にもなんかもうそうですね、
だからなんか県人会の集まりでパーランクを20個とか、実は買ってて、郵便局 の、特別なのを作って送ってるんですね、そういった市場はありますね。
そういう市場に対してやる手立てというのはやっぱりなかなかまだインターネットわからないというかどうやっていいかわからないという方も多いでしょうから、その場合はやはり 851-8460 にお電話をいただいてよろず支援拠点の中曽根さんに相談したいんですけどと予約を取っていただくと、それが一番早いですね、でよろしくお願いしますということで、4回にわたって、インターネットでの販売ということについてネット販売の、プロであります、中曽根功さんにお話をお伺いしましたけれど、最後のワンポイントアドバイスをお願いいたします。
はい、そうですね、インターネットもちゃんと事業なんだと、一つの店舗なんだという意識をもっと経営者の皆さんにちょっと持っていただきたい。経営なので、もちろん儲かること利益が出ることをちゃんとですね重視した、計画を立てていただきたいということです。
なるほど、それさえすれば全国にも海外にも売れるのがこのネットでの販売ということですね。
そうですね、
はい、そういうことで皆さん可能性は大きいネット販売にぜひチャレンジしてみてください、ということで4回のシリーズで沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの中曽根功さんにお話をいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、来週からは経営改善についてのアドバイスを大城剛さんにお伺いしたいと思います。お相手は日賀理香でした。ありがとうございました。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。